こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。上司豊田章男、トヨタらしさを取り戻す戦い、5012日の全記録は、トヨタ自動車の豊田章男氏が社長として過ごした約13年8ヶ月を、直属の部下として近くで支えた藤井秀樹氏が記録したビジネス書である。著者はジャーナリストや経営学者ではなく、広報担当としてトヨタ氏の言葉を社内外に届ける役割を担った人物であり、その立場が本書の特徴を決定づけている赤字転落、世界的リコール問題、東日本大震災、コロナ禍など、トヨタが直面した危機の中でトヨタ氏が何を見て何を語り、社員の意識をどう変えようとしたのかが中心テーマとなる。経営戦略の体系的分析よりもリーダーの言葉、現場感覚、組織文化の再生に焦点を当てた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、直属の部下が見た5012日という経営記録の独自性、本書の最大の特徴は、豊田章男氏を外部から評価するのではなく、直属の部下が日々の仕事を通じて観察した記録として構成されている点にある。扱われる期間は、著者が広報担当業務秘書として関わり始めた2009年5月から、豊田氏がトップ交代を発表した2023年1月までの5012日である。この時間軸は、単なる在任期間の整理ではなく、危機が連続する大企業のトップが毎日どのように判断し、言葉を発し、組織と向き合ったかを追う枠組みになっている。外部の経営書であれば、業績、戦略、業界構造の分析が中心になりやすいが、本書は意思決定の前後にある緊張、孤独、周囲との関係を重視する。そのため、読者は豊田氏を完成された経営者像としてではなく、部下の目に映った実務上の上司として理解することになる。これは称賛一辺倒の伝記とも冷静な企業分析とも異なる距離感を生んでいる。次に、赤字転落から震災まで危機が鍛えたリーダーの言葉、本書で描かれる豊田氏の社長時代は、平穏な成長期ではなく、トヨタが複数の重大な危機に直面した時期と重なる。就任前後の赤字転落、世界規模のリコール問題、東日本大震災、さらにコロナ禍など企業の信頼、供給体制、従業員の不安が同時に揺さぶられる局面が続いた。著者の関心は、これらの出来事を経営者として網羅することよりも、危機の中でトップの言葉がどのような役割を果たしたかに向いている。大企業では、トップの発言は社外向けの説明であると同時に、社員に何を守り、何を変えるべきかを示す基準になる。曖昧な言葉は現場を迷わせ、形式的な発信は信頼を損なう。本書は、危機対応を単なるリスク管理ではなく、組織の判断軸を言語化する行為として捉えている。その視点により、リーダーシップは胆力だけでなく、状況を正確に見て伝える技術でもあることが示される。さらに、スピーチライターの視点から見たメッセージ作りの実務、藤井秀樹氏は、豊田氏の思いや判断を言語化し、社内外に届くメッセージに整える役割を担った。本書では、このスピーチライター的な仕事が重要な主題になっている。大企業のトップメッセージは、綺麗な文章を作る作業ではない。誰に向けて、どの時点で、どの程度の具体性を持って語るかによって、社員、取引先、投資家、社会の受け止め方が変わるからである。著者は、豊田氏の言葉を単に代筆するのではなく、本人の問題意識を理解し、現場の受け止めを想像しながら、伝わる形に整えていったとされる。この過程は、広報を情報発信の部署としてではなく、経営者と組織をつなぐ翻訳機能として位置づける。本書の実務的価値はここにある。リーダーの考えが正しくても、言葉が届かなければ、組織は動かない。逆に言葉が現場の実感と結びつくと、方針は単なるスローガンではなく行動の基準になる。そして、トヨタらしさを取り戻すための社員意識改革、副題にあるトヨタらしさは、本書の中心的な問題意識である。トヨタ氏が取り組んだのは、単に販売台数や時価総額を伸ばすことではなく、トヨタの社員が自分たちの仕事をどう捉えるかを変えることだったと描かれる。巨大企業になるほど、組織は部門化し、判断は形式化し、責任の所在が見えにくくなる。そこで重要になるのが、現場を見て考える姿勢、顧客や社会に対する責任感、肩書きに依存しない当事者意識である。本書は、トヨタ氏が社員に対して抽象的な理念を説くだけでなく、危機や節目の発信を通じて何をトヨタの強みとして守り、何を変えるべきかを問い続けた過程を扱う。特に、社員の意識を変えることが最も難しい経営課題として描かれる点が重要である。設備投資や商品戦略は意思決定で動かせるが、組織文化は日々の言葉と行動の蓄積でしか変わらない。本書はその遅く地道な戦いを主題化している。最後に、肩書きよりも見ているものが強いという部下への教え。本書にはリーダーとしての豊田氏だけでなく、部下である藤井氏が何を学んだかという側面もある。 著者が重視する教えの一つに肩書きではなく見ているものの強さがある。これは権限を持つ者だけが組織を理解できるという考え方への反論でもある。実際の組織では会議の公式発言や資料だけでは見えない変化が多い。現場の空気、言葉の届き方、危機に直面した人の反応を継続的に見ている者は肩書きに関わらず重要な判断材料を持つ。本書の著者は豊田氏のそばでその姿を見続けた部下として自分の観察を記録に変えている。この構造により本書はトップ論であると同時に上司から何を受け取り、どう次の人に伝えるかという部下論にもなっている。組織における学習は制度研修だけでなく近くで見た行動を意味づけることから生まれる。本書はそのプロセスを具体的に示している。結論として、本書はトヨタ自動車豊田章男氏組織変革記事の経営コミュニケーションに関心を持つ読者に適している。特に部下や社員に言葉が届かないと感じている管理職、トップメッセージを作る広報担当者、大企業の文化変革に関わる人には実務的な示唆が多い。一方で経営戦略を理論的に整理した書籍や業界分析を期待する読者には分析枠組みが限定的に感じられる可能性がある。強みは外部評論ではなく豊田氏の近くでメッセージ作りに関わった人物が書いている点にある。同種の経営者本が業績や名言を中心に語りがちな中、本書は言葉が組織に届くまでの難しさ、危機の中で発信を整える緊張、部下が上司を観察し続ける意味を扱っている。そのため経営者の人物像を知るだけでなく組織の意識を変える言葉とは何かを考える材料になる。トヨタという巨大企業の内側から見たリーダーシップの記録として現場感のある位置づけを持つ一冊である。ご支援いただける場合は藤井秀樹ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。